この度の広島原爆の日、長崎原爆の日と、続けて、皆さんと一緒に、犠牲者の方々の御霊様のご安心をお願いさせていただき、また世界神の平和をご祈願申し上げることができました。大変ありがたいと思います。でまた今度15日の日に終戦記念日を迎えますが、その時にもですね、同じように、先の大戦によって、犠牲となられた多くの方々のためにですね、ご記念をさせていただきたいと思っております。で教祖様は、ご生涯ですね、子供のように大変なご苦労をなされ、そしてそのご苦労の上に大きなおかげをいただかれました。そしてこの道を開かれたんですね。そのご苦労というのは、まあ、一言で言えませんが、いろいろ問題が起こったんですね。その最も大きなものは、当時の日柄方角を見るということですね。まず結婚されるときに日柄方角を見て、保育課の先生がおっしゃる通りに、わざわざ回り道をして、その花嫁を迎えて、そして、家を建てるときにはですね、建てるといっても、まあ、いろいろな増築をしたり移築をしたりされているんですが、その都度日柄方角の大家である小野光右衛門さんと、またその息子の重右衛門さんに日柄方角を見ていただき、その指示の通りにちゃんとされているんですね。まあ、当時の人としてはそれが普通だったわけです。お上においてもですね、お城を作るとか、武家屋敷を作るとかいうときには必ず法医家にその法医方角を見ていただいて、建てるというのが普通だったわけですね。民間におきましても庶民もですね、同じように、まあ、いろいろその土地のですね、神官とか法医家とかですね、修験者とか拝み屋さんなんかに頼んでそういうことをしとったんですね。ところが教祖様はそういう日柄方角を守ってやればやるほど不幸が重なるわけですね。やっぱりそこから大きな疑問が生まれてきたんだと思うんですね。最終的に教祖様は日柄方角を見るに及ばないと、ね、どの方角も皆神様の方角である、たとえ指でついたほどでも天地の親神様の徳が満ち満ちておるというね、そういうふうにおっしゃっている。昨日のことですが、初めてお出になった方はですね、その自分の家族が家を買うことになった、その住所と家族の名前を書いてこられたね。でまあ、その方角はどうでしょうかというね、まあ、今でもそういうことをこう真面目に考えている方が結構いらっしゃるね。でいろいろお話を聞いてますとですね、その方はここ数年の間に、まあ、自分の家と自分の家族の家2軒ですね、水害で、まあ、被害に遭ってですね、この間の西日本豪雨の時にですね、建てたばっかりの家が水害に遭った。ですから今度こそそういうことがないようにという思いだったんでしょうけどね、まあ、私はこういうふうに申しました。この机の上に種を置いても芽が出るでしょ。ところが、おとちの上に種を落としたら芽が出てきますよね。おとちというのはそういう神様のお徳、 種一粒でも必ずそれを育てようという大きな生かす働きがあるんですよ。中国以来伝わった陰陽五行説によって始まったこの日柄法学というのは、ね、人間が考えた科学の一つです。だからこっちの方角がいいとかあっちの方角悪いとか今日が日がいいとか悪いとか言うけれどもね、私も若い時にずっとその方位方角の大家の方を訪ねて勉強しましたけども、結局は究極のところはですね、日柄方角というのは矛盾に満ちているということが分かったんですよ。ある方位家の流派の大家の方はですね、他の流派は全然ダメだと、あんなことをやっとってもどうにもならんと、毎年吉報の山に行ってその山の上の頂上の砂を持ってきて屋敷の座敷の下にまかんとおえんのじゃん、こういうふうなこと、誰もそんなことできないでしょねえ、日柄捕獲っていうのはそういう問題をはらんでるんですね。そういう話をいたしましたね。しばらく1時間ほどお話をしてですね、その方もお分かりくださったようでした。そのご縁をいただいてね、今回求めることになった家にね、河南東南地震風水害などもないようにお願いさせていただいて、皆、ね、神様のお土地の上に家が建ち、また神様のお土地の上に作物がなっている、そのことを大切にしましょうとね、そういう話をさせてもらいました。こうしてお参りされている皆さん方もそういう土地の上に家があり、また畑があるんですよ。自分の家だとか自分の土地だというふうなことを思うとったらご憂いになりますよ。神様の徳が満ち満ちたお土地の上に私たちは生きている、ね、大きいこと言うですけども、今日の人類はそういうことをちょっとね忘れすぎてるんじゃないでしょうか。世界各国で大きな災害が続いております。人類はここでね、コロナの問題も含めて、私たちがこの地球上に大いなる神様のお働き、お徳の中に生かしていただいているということを大切にしていかなければならないと思います。はい、今日もよろしく。